それでは、木山の直単 A 面 B 面の、暗記の練習をしてみたいと思います。目の前にその A 面 B 面置いていてもいいですけども、私はランダムにあちこち聞いていきますので、それを探すというのではなくて、このチェックを受ける前にしっかり A 面 B 面の内容を、暗記しておいて、私の問いに対して、空ですぐに、その訳が出てくるかどうか、それを試してみてください。私は、皆さんに、尋ねた後に、ちょっとこう間を置きますので、その間に、皆さん心の中で、もしくは言葉で言ってもらってもいいんですけども、その正確な訳が出るかどうかを試してみてください。で、もし出なかった時は、公式番号なども言いますので、そこでポーズボタンを押して、それを探してみて、そして、単語の意味を繰り返し、そこで口で言ってみたりして、ぜひ覚えてください。そういう形でやっていきたいと思います。それでは、直単 AB 面の暗記の練習です。例えば、匂いという名詞がありました。夕日も糸匂いやかに。なんてあったときに、この匂いの訳のポイントは何でしょうか？美しさ。それはちょっと足りませんね。どんな美しさでしょうか？はい。色艶の美しさですね。ですから、夕日も糸匂いやかに。なんてあったときに、まあ基本的に夕日っていうものは匂いませんので、まあそれは色艶が美しいということになりますから、まあどんな選択肢であれ、色彩的な、ニュアンスの言葉を選ぶことになります。例えば、夕日も大層美しく照り映えて、などとですね、そういう色彩的な表現を選んでください。それでは、ホイという単語があります。ホイの意味なんですか？年頃のホイ、叶いたる嬉しさに。長年のホイがようやく叶った。その嬉しさに。はい。本来の目的、希望ですね。本来の目的、希望がようやく叶った。では、そのホイという名詞になしという形容詞を当てて、ホイなし。となりますと、また訳はちょっと違ってくるんですね。そのことを中将は、意図、ホイなくおぼしめせど。そういう時に、長々と本来の目的希望がないとは言いません。さて、ホイなし。と一言で言われたら、どうですか？はい、不本意だ。という意味になりますね。それでは、おきつって動詞やってみましょう。娘の三の君を、誰に差し上げたらよいだろうかと、父の太政大臣は、おぼしおきつるままに。おぼしおきつるままに。まあ、こんな風に、思うとか、おぼすという単語と複合になることが多いんですけども、おぼす、おぼし、おきつ。おきつの意味は何でしょう。はい、あらかじめ取り決めるですね。あらかじめ取り決めておいたままに、なんていうことになります。では、心をやるという動詞がありましたね。嵯峨野に遊び出て、心をやらんとすれと。自分の心、その心をたまにはどっかにやって、パーッと。はい。気晴らしとか気を晴らすですね。心をやるは気を晴らすことです。それでは、姫君がいきなり失踪してしまいました。姫君の部屋を覗いてみますと、意図麗しく、したためられてありました。麗しくっていうのは、きちんと端正にということです。したためられてありました。さあ、したたむの原義は何でしょう？そうです。処理するということなんですね。何であれ処理するってことです。で、その下に書いてあります、書くというのは、まあ、その処理するということの一つの意訳です。まあ、文章などを処理しますということは書くってことですね。で、今の場合、失踪した姫君の部屋を見てみますと、きちんと、したためられてあった。処理してありました。これは意訳をしますと、片付けてあったぐらいの感覚になります。それでは、A の名詞の右上のあたりです。そこに、上って単語ありました。 さあ、頑張ってみましょう。上の3つの意味を言ってみてください。はい。帝、それから北の方、そして身の上となりますね。3つもう一回言ってみてください。はい。それでは、こういう場合どうでしょう。和歌の冒頭に、君が上をば思いやりつつ、あなたの上を遠くから思いやっております。なんていう場合、あなたの上と言ったらどれになるんですか？はい、その通りですね。あなたの身の上をってことになりますね。それでは、あくがるっていう単語はどうでしょう。身も心もあくがれてといった時のあくがるは、ふらふらとさまよい出るですね。ふらふらとさまよい出るってことになります。過骨って動詞がありました。イメージを取ってみましょう。過骨は、託すという、ごんべんに、託すという漢字を当てて過骨なんですね。何か良くない、ネガティブな出来事がありましたときに、それを、誰かに託してブツブツ言うんですね。それが過骨です。不満を言うとか、嘆くですね。それでは、その A の名詞の、A の動詞の15番の過骨の下に入っています、過骨たざらなむ。訳したらどうなりますか？私のことを信じて、これからはもうこれ以上、過骨たざらなむ。ざらなむというのは、他者への願望の修助詞のなむが助動詞につく二例のうちの一つです。つまり、未然形プラスナムですから、他者への願望となって何なんしないでほしいとなります。で、過骨が上につきますから、嘆かないでほしい、不満を言わないでほしい、なんてことになりますね。それでは、知るという動詞はどうでしょう。これは B の右上の方にありました。奈良の方に知るところなどありて、奈良の方面に知るところなどあって、なんていうと、まあ、貴族の場合には、荘園なんて持ってますから、まあ、そうやって知るところがあるわけですね。知るの意味は、領有する、治めるですね。それでは、頼むって動詞の2つを言ってみましょう。頼むは、頼まず、まみむむめめと活用するときと、頼めず、めめむむるむれめと活用するときで意味が違ってきます。頼まず、頼みての場合には、そのまま頼みにするです。では、頼めずとか頼めてと下人になった時の意味を言ってみてください。はい。できたら3つお願いします。頼みに思わせる、当てにさせる、期待させるですね。頼みに思わせる、当てにさせる、期待させるです。では、選んでみてください。例えば、歌の冒頭に、頼めしも買いなくなりて、頼めしも買いなくなりて、この頼めしの詞は、過去の助動詞、期の連体形の詞です。で、過去の助動詞というのは、連用形接続ですから、頼めというのは連用形になっております。さて、上から2枠目が目になるのは、余談活用ですか？それとも下二段活用ですか？はい。下二段活用ですね。それでは、訳してみてください。頼めしも買いなくなりて。何々したのも買いがなくなって。さあ、どうなりますか？はい。その通りですね。当てにさせたのも、頼みに思わせたのも、期待させたのも、というふうになりますね。では、なずむって動詞を言ってみましょう。なずむ。泥でした。泥。泥の中に足取られて前に進まない感じですね。どうですか？なずむの一番。岩がゴロゴロと転がった席の岩角に馬もまたなずみて。はい。生き悩む滞るですね。で、これに対して二番どうですか？心理的な意味になります。今の世の人は歌を読まんとことさらになずみたるがゆえに、かえって歌が読めないのであります。はい。執着するとか、こだわるですね。それでは、 包む、慎む、つつまし。この役はどうですか？包む、慎む、つつまし。シャイなお姫様です。姫君は糸つつましとの身をおぼして。それでも出ないときは、ねえ、木山先生のところに一緒に質問に行こうよ。と言われたあなたは、え？あの木山？あのめちゃくちゃ授業中に当ててるあの木山？いやー、俺はいいよ。こういうのはつつましくてですね。これでわかる人も結構います。遠慮する、気遅れするですね。遠慮する、気遅れするです。では、飛ぶラフ。飛ぶラフの意味を、訪れる以外で何個言えるか。頑張ってみてください。飛ぶラフが訪れるはまあ簡単ですよね。それ以外でどんなのがありましたか？例えば、病人の人を飛ぶラフであれば、はい、その通りです。見舞うというふうになりますね。あと、世話を焼くというのもありますし、手紙を出すというのもありますね。そして、最後、亡き人の菩提を弔うですね。亡き人の菩提を弔う。人が亡くなった後に、もう、老河話ほどに、弔いの文届きて、もう、騒がしいほどにですね、亡き人の菩提を弔う手紙がやってきた。まあ、そういうのを現代では普通、弔問と言いますよね。弔問の文がやってきたということです。それでは、もてなすという動詞はどうでしょう。平成27年の東大に出ております。何々顔にもてなして、どんな風にもてなしていたのか。もてなすの一番何でしょう。中将は平然と何事もなかったかのようにもてなしたも。はい、振る舞うですね。この振る舞うというのはご馳走するという意味ではありませんので、単なる態度ですね。平然とこう振る舞っているとか、冷たく振る舞っているとかいう時の振る舞うです。で、もてなすは振る舞うということになります。それでは形容詞に入ってみましょう。愛なし。どうでしょう。いつも同じこと言ってますね。ベンチに腰掛けてました。変なおじさんが横に座ってきました。弁当箱も片付けずに、そのおじさん立ち去っていきました。なんだもう、あのおじさんはもう、愛だし。対象に対して愛の気持ちを持てません。訳は、気に入らない。感心しない。つまらない。ですね。できたら3つ言えるようになってください。気に入らない。感心しない。つまらない。です。それでは、浅ましとはどうでしょう。いと浅ましきことなれば、意外なことが起こった時の表現ですね。浅まし。はい。驚き、呆れるです。驚き、呆れて。これが動詞になりますと、B の形容詞の2番の下の方に書いてます。浅むって動詞になります。意味中、浅見てと言いますと、大層驚き、呆れてということになるわけですね。では、愛おしと心苦しに共通する訳は何でしょう。愛おしと心苦しというのは、大体もう見た瞬間に、そう考えていいです。90%それです。愛おしと心苦しは気の毒だですね。気の毒だ。語呂として、愛おしは気の毒だ、心苦しも気の毒だなんて、資料のナンバーワンを持っている人は、そこに書き込みがあると思います。では、これはどうですか。夜明けなきほどより、いときなきほどより、夜明けなきほどより、いときなきほどより、何でしょう。イメージ出ませんか。幼稚園の地の字をイメージして送りが、けなしです。幼稚園の地の字でけなしです。はい、そうですね。幼いということになります。幼い時からということです。それでは、後ろめたし。後ろめたしというのが、傍線部解釈なんかに入っておりました。何々はいと後ろめたければと入っておりました。選択肢の中に、心やましいのでとか、後悔されるのでとか、気が咎めるのでとありました。さて、後ろ、やましければの訳として、気が咎めるとか、後悔されるっていうのは、丸でしょうか、罰でしょうか。はい、罰ですね。それは現代語の感覚ですから、現代語のニュアンスをとってはダメです。後ろめたしの訳は単純に気がかりで心配だという意味で、 どこにも両親の呵責だとか気が咎めるという感覚はありません。単純に心配なんですね。後ろめたし。覚え方からしてもそうでしょ。高速道路を、5歳の男の子がふらふらと歩いてる。ああ、後ろから見ていて目が痛い。後ろめたし。ああ、心配だ。という時に、どこにも両親の呵責などは入ってきません。それでは、おほけなきはどうでしょう。下巣の男が書道の道を極めんなどという、おほけなき心つきたまいて。お父さん、この結婚に OK なしでしたね。OK なし。はい、そうです。身分不相応ということになります。それでは、帝が客体。その客体である帝に向かって、いいとも賢ければ。ときたら、はい、恐れ多いのでですね。それでは、客体が帝ではない、帝や神でないときに賢しが出ますと、剣の賢しになりますね。剣の賢し。いつも言うことですけども、小学生が吹いている縦笛のことをカタカナでは何て言いますか？はい、そうですね。ではリコーダーから見ていってください。はい、リコーダー、立派だ、うまくいい具合にですね。リコーダー、立派だ、うまくいい具合にです。それでは、熊なしという形容詞はどうですか？熊なし、熊なき月影なんて言いますと1番ですね。はい、曇りや影がないとなります。心好きなしはどうでしょう。ウグイスは夜鳴かぬのも意図心好きなきことなれと。ウグイスは夜鳴いてくれないのは大層心好きなきことでありますけれども、イメージは心にフィットしないでしたね。月月氏と一緒に覚えていきます。月月氏は似つかわしいふさわしい。ところが、お客さん、この服はあなたに似つかわしいですよって言われても、あなたは自分の心にはぴったりきません。それが心好きなしです。どうもこれは自分には気に入らない、不満だですね。心好きなしは不満で気に入らないということになります。心もとなしの1番2番考えてみましょう。心もとなしの1番2番です。心ここにあらずの、プラスとマイナス、1番からいきますよ。明日が遠足の前の晩の小学生の気持ちですね。ああ、明日は遠足だ、早く明日にならないかなと、心づくなく思いて、心づきなく思いて、はい、待ち遠しい、じれったいですね。2番はマイナスの方ですから、不安で気がかりということになります。さわざわし、宮中で歌会が予定されていたのに急にキャンセルになってしまいました。その世はなんとなくさおざおしければ。ものはい、もの寂しい、もの足りないですね。さがなしという形容詞はどうですか？いとさがなき北の方に出ずありけりなんて、こうママ母はだいたいさがなきというふうになるものですね。さがなしは意地悪だですね。はい、ということで、ざっと A 面 B 面の、ランダムな、チェックの練習をやってみました。